というわけで前半は私の舞台東京カンタービレのお話をたっぷりとお楽しみでやらせていただきたいような感じです
ね。全然足りない
しかも後半もギリギリになってから盛り上がってきた、うん、大丈夫かなと思って見てました。
全然喋り足りないなと思いましたけど、ね、まあしょうがないよね。私のものはしょうがないでね。これからの未来の話をしたいと思います。
急にかっこいいぞ。
かっこいい。
なんだ。未来の話でございます。未来ですよ。未来の新しい話をいたしましょう。はい、なんとですね、うん、今回は新しいアプリサービスのご紹介をしたいと思います。
アプリサービスのご紹介ですね。
アプリサービス。自分で言っててなんかよく分かんなくなってきたんですけど。
はい。
皆様、うん、ボイシーというアプリをご存知でしょう
か。ちょっとね、かっこいいって言ったね。
ボイシー。ボイシーという、
まあ、ボイスの、ね、うん、E を取って Y をつけたボイシーですね。
うん、ボイシーというアプリ、ご存知でございましょうか。はい、こちら、ただいま iOS のみで、うん、アプリとしてね。
なんだよね。
展開されておりますが、う
ん、はい、
これ、ね、どういうサービスかとご紹介させていただきますと、
はい、
簡単に言うと音声ニュースアプリでございます、うん、まあ、ニュースを読み上げてもらえるアプリなのかなと思うんですが、うん、ちょっと普通のニュースサービスと違うところがですね、
うん、
いろんなパーソナリティがあまたあるパーソナリティがおりまして、
はい、
その中からそのパーソナリティの個々のね、うん、思い思いのテーマでニュースを紹介してもらえるアプリケーションなんですが、それを自分で好きなパーソナリティの、うん、自分の好きな声で、うん、好きなテーマを選んで、
うん、
お好きな時に聞けるという素敵なサービスなんですが、うん、なんとそのボイシーのパーソナリティに、
はい、
お滝沢純さんがいらっしゃると引っ張る
すごい、
すごい引っ張ったけどね
そう、
はい、
なんとこの今月4月からですね、
はい、
このボイシーというアプリの中で、うん、純ちゃんが
私も一つ番組を持つことになりまして、
うん、はい、おめでとうございます。というわけで、うん、パーソナリティの方から、
はい、
これね、サービスのご紹介をしていただいてもよろしいでしょうか。
難しい
ちょっとね、私も調べたんだけど、うん、分からない、あと私がアンドロイド出してきそうなくて
iOS じゃない、
ね、これから今まだベータ版なので、うん、今は iOS 専用だから iPad とか iPhone でしか聞けないんですけども、うん、今後 Web 版とか Android 版がリリースされる予定、
うん、開発中なので、
はい、今後ね、はい、他のユーザーの方にも聞いていただけるかなと思うんですけど、うん、今は iPhone ユーザー、ね、iPhone、はい、iPad ユーザーのみ
のみということですね。
なんて贅沢な iPhone やっぱ iPhone にすればよかった
そうだよ
iPhone と悩んで Android をやっぱり選んじゃった、
う
ん、
そうなのね、
天の弱だから、
ね、タブレットの方だけでも iOS にすればよかったのに
そうだよ
そうだよね、どっか1個は持っとくべきなのかもしれない、うん、い
や両方持ってた方がね、
そうね、
そう、今どっちかが先行とかどうしても結構今はあるけど、
うん、
そうだね、一番
スマホで始めた頃はやっぱり iOS 版しかなかったわけじゃん、うん、いろんなアプリが、
そうね、
うん、
今プレッシャーが出してくる、うん、
はい、出してくれた、
そうです、それでございます、はい、そのね、
まさに
番組の、
はい、
ちなみにこれ、うん、ニュースは何を選ぶかとかはパーソナリティに全て委ねられているんですね。
自分の好きなニュースをセレクトして、
本当に私もざっと紹介ページみたいなの見ましたけども、うん、はい、すごいたくさん、
うん、
これもサービス自体はいつからやってるんですか。
サービス自体は2016年の、
うん、去年からやっている、
会社ができたのが2月ぐらいかな、
うん、
で、
ま
あ、9月に第1次のパーソナリティ募集を9月か10月かにパーソナリティ募集をかけて、12月から
本当に始まったばっかり、
まだ始まったばっかりですね、うん、でほやほやだ、
2次募集があって、はいはい、私が入って手を挙げたのが第3次募集の時だったので、それが3月に募集があって、
あ、じゃあ結構すぐだね、
そう、4月から放送スタートということで、
集会しからリリースまでが短い、うん、
まあ、クラウド上で一人一つの放送局が持てるアプリですっていうふうに紹介をしてるのと、まあ、声の魅力で世界を変えるというCEO の理念のもとに、
でかいテーマ、でかいテーマ
を持ってるんですけど、
うん、
あの、まあ、ニュースをこう活字で読むと、
うん、
どうしても知識は与えられるけど、
うんうん、
違う、知識は伝えられるけど、うん、声で伝えればハートが伝えられるっていうふうに考えてらっしゃる方なんですよ。
なるほど。
で、ニュースはあのパーソナリティがたくさんいるし、
うん、
そのパーソナリティが絶対かあの誰かが読んだニュースを読めなくなっちゃうというわけではないので、
うんうん、
あ、じゃあ、そう、同じニュースでも、うん、いろんな人で読んで
る可能性がある、
ね、あ、じゃあ伝え方がひょっとしたら
伝え方が違うし、
ね、文字だけだとね、わからないことも、うん、読む人によってちょっと解釈が違ったりするかもしれませんもんね、
だから自分がどういう声でどういうニュースを聞きたいかっていうのもあるので、うん、まあ、ユーザーさん
そこまでセレクトできちゃう、
リスナーさんはいろんな時間帯いつでも聞けるじゃない、だから朝はパキパキニュースを読む人の、
うん、あ、そっか、そういうセレクト、そっか、別に 一人一個っては限らないよね、いろんなの
もいいので、夜寝る前にはこうゆったりした声の人の、
お休みモードのゆったりした雑談っぽいものを聞いたり、朝はちゃんと本当にビジネスっぽいものを聞いたりってい う、そのシーンに合わせたものを選ぶことができると、
だから、あの必ずしもパーソナリティも喋ることの人だけではなくって、全くそういうことをやったことがない人でも、
そうなんだ、
自分の趣味の話っていうか、もっと騎手だった人が競馬の話をしてるとか、
あ、これは何、ニュースを読まなくてもいいの？
ニュースはでもなんか一応フリートークもできるんだけど、ニュース1個か2個は入れてると思う。
一応メインはニュースだけれども、まあ普通のラジオとかと同じで、テーマは一応ニュースなんだけど、その間のトークはもう自由にしていいよっていう話なんですかね。
なるほど、
そうだよね。純ちゃんのあの番組も聞いてみたけれども、確かに記事も読んでるけど、その間に
お話をして、
自分の話したいことを話してるし、やっぱりそういうところで差別化をしたりとか、あのやっぱり発信ツールの一つでもあるので、自分が伝えたことを言ったりとか、
あ、じゃあ自分の宣伝をしても良いということ
ですか、
OK、あ、そうなんだ、あ、そういうのニュースサイトとかだと割と自分の宣伝はダメだったりするけれども、
であとこういうね、音声で、なんだろう、音声サービスみたいなのってこれまでもいろいろあったけれども、なんとなくこう先細りっていうか、始めたけど終わっちゃいましたみたいなのが多かった中で、このボイシーを立ち上げた方が、ネタが結局ネタ切れになっちゃってて続けることができない、でこの状況を、もしニュースソースを、なんだろう、その媒体の大元としてたくさん用意しておけば、もうフリートークは続かないけど、記事をちょっと自分でアレンジして読むとか、 その記事に対してコメントをしていくっていうことが、
ニュース自体はこのボイシーの運営側からこの中から何かっていう風に、
あのジャンルがものすごくあって、ボイシーのその理念に賛同した各メディアからニュースソースの提供を受けてるんですよ、
あ、じゃあそこは提携してるんだ、じゃあちゃんと
だからそれぞれの
ニュースを提供していいですよとなってる、
番組を、実際にボイシーのサイトを見たり、番組聞いてらっしゃる方は分かると思うんですけど、どこのニュースソースのものを読んでますよっていうのは分かるんだ、
ちゃんと紐付いている、
だからニュースソースは本当にそこから出てるものなんだけれども、どこをどういうふうに読んでいくかっていうことは、若干パーソナリティのアレンジが入っていたりします。
あ、じゃあその用意されたものの中から興味があるもの、好きなものを選んで、で自分で少し文章を変えて、
内容は変えちゃいけないけれども、ちょっと
こう読みやすいように変えたりとか、
それはね、文章で伝えるのと声で伝えるのとは違うから、
あとはコラムだったら、必ずこれはちょっと編集をかけてやってくださいっていうふうに決まっているものとかがあるので、本当にそこに
一応ちゃんときっちりルールが決まっている
んですね。同じものを扱ったとしても、パーソナリティの個性は出てくるから、そこで自分のお気に入りのパーソナリティを見つけて聞いてってください。
これはすごくいっぱいパーソナリティの方いらっしゃいますけども、例えば自分のお気に入りのパーソナリティの番組をなんかお気に入り登録みたいなして、それが配信されたらずっと聞けるみたいなのできるの？
フォローボタンがあって、フォローっていうのをしておくと、その番組の更新された時に、フォローしたん、あ、違う違う、フォローじゃない、更新したんで聞いてくださいってメッセージも飛んでくるし、
じゃあ更新されたら聞けるっていう、わざわざ自分で見に行かなくても分かる、
あとは登録をしてフォローしておくと、マイページを開いた時に登録番組の
すぐ飛べるみたいなの、今日じゃあ今そこから飛んでいって、朝はこれ聞こうみたいなことができる。
純ちゃんはどれくらいの頻度で更新してるの？
私は4月から始めて、
始めたてですよね、まだ
出てる。
あ、でももう3本出ている。これは過去のやつも聞けるの？
聞けます。
あ、じゃあアーカイブずっと残り続ける、じゃあ今からでも初回放送が、初めての放送が聞けるということで、どうだった？
緊張した？
ぜひぜひ今すぐ
1回目で、もろもろ
私聞けてないから、
でも私聞いてる分にはそんなに感じなかったから、あれどれぐらい、
こんなに喋れないものかっていうのを、
1本何分ぐらいあるの？
大体30分ぐらいでやる人が多いんだけど、私も1本目は30分作ろうと思ったんだけど、結果的には20分ぐらいだと思う。
でも、
時間はないんだ、制限
とか。 BGM とかある？
BGM はなしで、録音するときはもう しゃべりなの、
じゃあもう本当に純粋にしゃべりだけで、ニュースとトークだけ
で、アプリの上で、その番組を聞くときには、アプリ側にプリインストールされている BGM が何パターンかあって、
そうなんだ、
どれかを選んでおくと、ただ全部その音楽なんだけど、
じゃあ一応ベースで音楽を流すこともできる、
流すこともできるし、BGM をオフにすることもできる。ただ BGM をオフにしちゃうと、あの細かいノイズが出ちゃうので、できれば
BGM 流してほしい。 なるほど、要望がありました。
そういう事情もあるので、うん、BGM 入れて聞いていただいた方がいいなって。
それは何、ユーザー側でセレクトできる、
ユーザー側でセレクトできる。
そうなんだ、すごいね、うん、じゃあ、うん、自分の好きな BGM をかけて自分の好きな声で自分の好きなニュースを聞けるの。
あの入ってるものってありますけどね。
すごい、うん、え、超カスタムできるんだね、うん、ありものを聞くのでは新しい形ですね、う
ん
う
ん、ちょっと面白いですよね。本当にいろんな人がいろんなことを喋ってるので、IT 関係の人がずっとそのニュースそのものを読むっていうよりもニュースに対するコメントをずっと言い続けてるとか、
解説みたいな。そうそうそう、いやね、面白い。
あと英会話とか。
お、英会話もあるんだ。
英会話もあります。
え、いいの、ちょ興味が
そうそう、だから普通のラジオ番組ともちょっとイメージが違うような形で、
うんうん、そうか、
うん、
ちょっとボイス、ね、ちなみにこれ iOS、はい、ちょっと iOS を使用してないんだけど、ま、iPhone を買うところから始めなきゃいけない
ウェブ版を待って、
ウェブ版を待って、
早く早くウェブ版か Android 版を開発待たれますが、うん、これあれですよね、一応3ヶ月ワンクールになっていて、はい、フォローが増えるといいことがあると聞きましたけども、
あの1ヶ月じゃ3ヶ月の期間が決まっていまして、うんうん、その間に一定のフォロワー数、一定の、うん、あんだダウンロード数かな、うん、と定期的っていうか一定数以上の番組提供をしていないと、うんうん、更新できないという
番組が終わっちゃうよと、うん、そうそうそう、やっぱ人気がないと続けられないというシビアなところが、まあね、ありますね、たくさんいるパーソナリティの方が選んでいただけないと真ん中なの で、ね、ぜひ今すぐ iOS で iPhone をお持ちの方、今
ありがとう、
今検索して
これ、ね、あの検索がないじゃない、
難しいの見つけ方が、
じゅんちゃんにたどり着けばいいか、
そうなの、ボイシーをまず、
ボイシーのアプリをまず入れる、
Google アプリ見つけました、はい、でその立ち上げました、うん、どうしたらいい、
いろんなカテゴリーが選べるところがあるので、うん、私が一番最初にやった時には新人っていうところを選んでもらって、
新人、
ちょっと新人の中でページめくっていくと出てきてたんですけど、
う
ん、
滝沢純で出てきますか、
はい、あと今は新着で見られたり、うんうん、あとそのなんだニュースカテゴリーか、うんうん、カテゴリータグ付けをしているので、うんうん、私はニュースとエンタメと雑学とあとめこなんだ4つタグ付けをしていて、うんうんうん、その分野で探していって、うん、トップには出ないかもしれないけど、うん、めくっていくと割と探しやすいの、
あれはタイトル、番組名、
番組名言ってないじゃん、
番組名は、うん、あの検索対象じゃないんですけど、
あ、そうなの
一応番組名申し上げますと、
うん、はい、大事なことだ
忘れてました
、うん、大事なことだ
つれずれシアターという名前で番組作ってます、
つれずれシアター、はい、
つれずれシアター、
うんうん、何しようかなと思って、なんか
シアターっていうことをさ、
はい、
映画の話、
うん、シアター劇場だから、
あ、劇場か、
うん、
何でもあり、
何でもありな感じです、何でもありな感じになるようにしてみました、
滝沢純で検索しても出てこない、
うん、あの検索、そういう検索がないので、
そうなのよ、
検索させてくれよ、
そうなの、検索しようと思ってさ、
ちょっとボイシーの運営の方聞いていらっしゃったら、
運営の方にもね、うん、検索機能はないんですかって、
検索ないと探しづらいよ、
今はそのタグ付けのところで、うん、どの何カテゴリーっていうので、うん、探してすぐには一発目は出てこないけどめくっていけば、
じゃあ新人かそのタグで、
もう新人じゃないかも、
うん、あ、じゃあ新しい人がどんどん来ちゃうから、
写真がね、
白黒のやつですよね、うん、
白黒の後ろ姿です、
なかなか、う
ん、でなんかラジオ局で喋って
るみたいな、あ、そう
そこに直接リンクとか貼れればいいんだけど、ウェブ版じゃないから、
局長見つけました、
局長は見つけたようです結構長いこと探してたけど
そうそう、これね、検索が機能があればね、
まあ後々きっと開発されて、うん、どんどんパーソナリティの人が増えてるから、うん、そうなると思います、
アンドロイド版が出る頃にはもっとパーソナリティも増えるので、うん、
そうですね、あ、それは検索ないと、ね、あとね、うん、どんな声とかいう検索もできたらいいな、う
ん、どんな声が、なんか誰が判断するんでしょうね、
いや、それはもう自分でいいんじゃない、うん、なんか穏やかとか、うん、はっきり元気とか、うん、そういうカテゴリーがあると多分こういう声が聞きたいなみたいな、いっぱいあればあるほどね、あるなと思う、いや、なんか何の会
話というわけで、ボイシーに意見する、
はい、ボイシーで
じゅんちゃんの新番組始まったので、はい、ぜひぜひ探していただいて、ダウンロードしていただいて、
嬉しいです、
はい、フォローしていただいて、
コメントできるんだもんね、
コメントみたいな感じでコメントが入る、うん、私直接お返しいたします、
はい、よし、というわけで、うん、ボイシーよろしくお願いいたします。さあ、
はい、
お別れのお時間はとっくに過ぎているのですが、やっぱ3人揃うとさ、喋りたいことが多すぎて、こう拡大版 やそこまで拡大しないから。いやいやいや、はい、今日はたくさんおしゃべり、うん、はい、本当にしゃべりまくった、ね、まだまだそれぞれ足りない、前半も後半もね足りないぐらいでしたけど、はい、うん、まあ、これはね後々ブログなのでその思いをぶつけたいと思いますが、
はい、番組では皆様からのお便りを募集しております、はい、イメカのプレイガイドでは舞台やライブなどの公演告知、私のおすすめではリスナーの皆さんのおすすめのもの、そしてイメカの神社では皆さんの叶えたい夢、イメカの名作ライブラリーでは私たちに朗読してほしい作品のリクエストなど
何でも、おい、私たちへの質問や番組の感想、日常の素朴な疑問などの普通のお便りも大歓迎でございます、はいはい、お便りは夢かなの専用のメールフォーム、またはなんだ TMN pfri.net tmn@bifuri.net までお願いいたします。夢かなのツイッターアカウントもございますので、そちらからコメントいただいても大丈夫です。詳しいご案内は番組ブログ TMN の夢かな放送局放送日誌をご覧ください。インターネット放送局ピフリネットの公式ツイッター、フェイスブックページもございますね。こちらもぜひぜひ、番組も増えてますね、チェックしていただければ、はい、あとね、うん、じゅんちゃんが新しく始めたボイシーの方、
ボイシーね、
ボイシー、ね、iOS だけなんで、ね、iPhone 持ってる人、今すぐだよ、今、うん、今だよ、あとでとかだと忘れるから、あの今 Google Play Store を立ち上げて、
まあ、今やらないことは一生やらないと私も思っているのでね、
だからじゃあ後でとか思わないように、うん、今すぐダウンロードしてくださいませ、はい、よろしくお願いします、はい、夢の花放送局、今回はやっと3人揃いまして、はい、3人、私ワンコと滝沢純、山本翔里の3名で、
はい、
お届けいたしました、はい、次回更新日は4月17日
お
半分終わっちゃう、早いな、あっという間だな、はい、こういうようであっという間に終わっちゃうんだな、うん、というわけで来週もどうぞ
お楽しみに。
今日もいっぱい喋った